さあ今週も使徒の働き2章をご一緒に読んでいきたいと思います。先週はペンテコステ、聖霊が弟子たちの上に下る、その出来事をご一緒に見ました。まあ、エルサレムに集まっていた弟子たちの上に突如として大きな音が響き、そして炎のような舌がそれぞれの上にとどまった。まさに聖霊が弟子たちの上に下った瞬間であり、その聖霊により弟子たちが一つとされ、そして教会となり新しい歩みを始めた瞬間でもありました。聖霊に満たされた弟子たちはどうなったか。彼らはおのおのに天下の国々の他国の言葉で聖霊が導かれるままに語り始めます。それはちょうど五旬節、七週の祭りを祝うために外国に住む各地のユダヤ人、または改宗された外国人、多くが集まっていたエルサレムにあって、大きな出来事として人々の目に触れた出来事となりました。そんな人々が多く集まってくる中、弟子の一人ペテロが立ち上がり、群衆に向かって語り始めるのです。まさにこれが教会第一号の説教になるのではないかなと思います。そしてこの聖霊が与えられた後、弟子たちがいろいろな国での言葉で話し、またペテロが代表して人々の前で語り始めたこの説教メッセージの様子から、まあ、聖霊が下るときにどのような変化が私たちに起こるのか、どのような変化が私たちに起こるのか、そんなことをペテロのメッセージからご一緒に考えていきたいと思っています。三つのことを考えたいと思いますが、一つは大胆さですね。大胆さ、まあ、その場に何人の人々が集まったか詳細は書かれていませんが、41節を見ると3000人ほどが仲間に加えられたとありますから、まさに1000人規模の人たちが集まっていた、ようです。そんな中、弟子たちが、まあ、自分たちの国の言葉、いろいろな国の言語で語り始める様子に人々は驚いて、こういうわけです。人々は皆驚き、当惑して、一体これはどうしたことかと言い合った。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、罵る者たちもいた。まあ、あまりの驚くべき光景に、彼らはきっと朝からお酒を飲み酔っているのだと、言い出す人もそこにはいたということなんです。それまでは弟子たちと言いますと、エルサレムにて一つの場所に集まり祈りに専念をしていた。そして彼らが表舞台に出ていろいろと活動したり、人々に御言葉を語ったりするということはありませんでした。まあ、聖書を読みましても、イエス様の時代でも、イエス様は雄弁に語ることはあっても、弟子たちが語っているという様子はあまり描かれておりません。そんな弟子たちが何千人もと集まる人々の前で雄弁に語り始めるわけなんです。その様子がお酒に酔っていると人々の目には映ったようでした。まあ、正直私はあまりお酒が強くないのでお酒は飲みません。ですからお酒に関する多くの経験はありませんが、弱いだけに多少でもアルコールが私の体に入りますと、それはそれはすぐさま様子が変わるわけなんです。まあ、どれだけ少量のお酒で大変になることは、まあ、ヘーゼルがよく分かっていると思いますし、あんまり皆様に見せられるようなものではありません。 まあ、皆さんもそれぞれご経験があり、自分がアルコールを、摂取するとどのような傾向になるか、自覚があるかと思います。でもやはりお酒を飲むとどこか私たちは、気分が良くなる、そして大胆になるという傾向はないでしょうか。まあ、お酒の勢いなどという、ことです。まあ、周りにいた人たちはまさに今まで表舞台などに出ていなかった、人々の前で語るというようなことがなかった弟子たちがいきなり千人もの人の前で雄弁に語り出すわけですから、その大胆さに驚き、きっとこれはお酒に酔っていなければこんなことはできないと思ったことなのでしょう。面白いことにペテロもこのお酒と聖霊のことについては、語っておりまして、エペソの5章18節では、またブドウ酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。むしろ聖霊に満たされなさい。お酒に飲んで酔うのではなく、聖霊に満たされてあなた方は、酔いなさい。聖霊に満たされなさいと、いうわけなんです。まあ、お酒に酔うということは、別に悪いことではないかと思いますが、でも多くの結果放蕩があるからと書かれているように、あまりふさわしくない結果をもたらすことがあります。まあ、ニュースでもよく聞きますけど、飲酒による運転による交通事故、スピード違反、または飲酒により気分が大きくなり暴力や暴言を吐いてしまう、または人々が望まないような反社会的な行為などをしてしまう、まあ、そういうニュースがお酒の結果、お酒の勢いでしてしまったというようなことをよく聞きます。ですからお酒を飲むと私たちの性格や、気持ちが変わり、大胆にはなりますけれども、大胆は大胆でもいい結果を及ぼすというよりか悪い影響を及ぼすという傾向が多くあるのかなと思います。もちろん誤解しないでくださいね。お酒を飲むことがいけないとは私は、言いません。でもあまりにお酒に満たされすぎると、私たちはそのような失敗を、犯しやすい傾向にある。これが、まあ、アルコールの力というものではないでしょうか。アルコール、何でしたっけ、酒は飲んでも飲まれるなと、よく言いますけれども、お酒に飲まれることによって自分自身がコントロールできなくなることがあると思います。しかしそれとは逆に、聖霊に満たされるということは、いくら満たされても悪い影響どころか、むしろ良い行動へ私たちを大胆にさせてくださる。これが聖霊に満たされる、聖霊に酔うということではないでしょうか。何しろ聖霊が私たちに臨むときに、私たちが実らせることができる御霊の実とは、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制と、ガラテヤ書にあるように、これらの実を私たちは聖霊によって実らしていくことができるわけです。最後に自制とありますから、聖霊に満たされるときに私たちは自分で自分をコントロールできなくなるようなことはありません。むしろコントロールを効かせることができるのが聖霊の働きであります。そしてこれらの実を実らせることに対して、私たちは聖霊の力によってむしろ大胆になることができる。すなわちこれらの実が大胆に実らせるときに、私たちは決して人々にとっても社会にとっても悪い影響を及ぼすということはないと思うわけです。大胆に私たちは聖霊の実を実らすことができる。こんな大胆さが聖霊に満たされるということなのです。またお酒に酔うということと聖霊に満たされることとの大きな違いは、お酒は飲むと忘れてしまう傾向があると思うんです。 覚えていないのですと言いましても、私はそこまでお酒を飲んだことがないので、あくまでも想像ですけども、皆さんそんな感じでよろしいでしょうか。しかし聖霊は違うのです。忘れないんです。むしろ覚える、覚えさせてくださる、考えさせる、これが聖霊の働きなんです。お酒を飲むと一時的に気分が高揚的になり、そしてその気分の高揚に任せた突発的な行動をし、そして後先考えずにしてしまい、ああもうお酒の影響で覚えていませんということではなく、しっかり考え、そして思い出し、記憶し、行動する。それが今朝ペテロが語ったこの説教から私たちはよく理解できるかと思うんです。人々は、彼らは、酒に酔っていると弟子たちを指摘するわけですが、そんな群衆に対してペテロは16節から、このように言われています。これは預言者ヨゲルによって語られたことです。神は言われる、終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は預言し、精霊は幻を見、老人は夢を見る。その日私たちは私のしもべにも、はしためにも、私の霊を注ぐ。それと、すると彼らは預言する。このことは。預言する。その弟子たちの前に集まっていた群衆、ユダヤ人たち、または回収者たちは、もう旧約聖書のことはもちろんよく知っておられたかと思います。そして今起こっている出来事は突発的な出来事ではなく、実は旧約聖書にこのように明確に記されており、決して私たちは酒の勢いによって、これらのことをしているのではありません。旧約聖書をもう一度思い出してくださいとペテロは語り始めるわけです。そして聖霊に満たされることだけではなく、続けてペテロはイエス・キリストについても語り始めます。22節からです。イスラエルの皆さん、これらの言葉を聞いてください。神はナザレ人イエスによって、あなた方の間で力ある技と不思議と印を行い、それによってあなた方にこの方を明かしされました。それはあなた方が、自身がご承知のことです。神が定めた計画と神の予知によって引き渡されたこのイエスを、あなた方は律法を持たない人々の手によって十字架につけて殺したのです。と、聖霊が下される出来事からイエス・キリストについても語り始めます。あなた方の間で力ある不思議な技と印を行い、あなた方自身がご承知のことです。イエスという存在についてはユダヤ人の間ではもうすでに誰もが知っていた人物でした。そしてそのイエスという人物が行った様々な出来事、それは人々が、想像できないような奇跡であったり、権威ある教えであったり、様々な印に人々は驚き、イエスのことをそんな体験から彼がもしかしたら期待していた、待ち望んでいたメシア、キリストではないかと、期待したわけなんです。しかし、十字架に近づきにつれ、その期待が外れたとわかると、一気に群衆はイエスに対する反旗の狼煙を上げ、十字架につけろと、このイエスを十字架につけたわけなんです。しかし彼らが判断したということは、彼らが見たり聞いたりした体験に基づく判断であったということなんです。そして私たちも聖霊ということを考えるときに、私たちもこのことを気をつけなければいけないのかなと私は思わされています。聖霊の働きと言いますと、私たちにはなかなか目に見えない、理解できない部分もあり、 かつて、いつでしょうか、もう20年前ぐらいになるでしょうか、日本の教会でも、まあ世界でもそうだったのかな、聖霊のバプテスマを受けるということが強調され、た時代があったかと思います。聖霊のバプテスマを受けるとどういうことになるか、それは、異言という不思議な言葉を持って祈りを始めたり、人々は予言をしたり、また病を癒したり、数々の奇跡と思われるような出来事が強調され、それはそれでまさに力強い印であり、多くの人々がそんな力強い印に、魅了されたというか、関心を持っていた時代があったかと思います。海外からそういう癒しの賜物を持った伝道者たちが日本にやってきては、癒しのクルセードというような、多くの人々が集まってそこで癒しをする、そのような伝道集会が、よく行われていました。私も若い自分ですから、そういうような不思議な出来事が目の前にすると、わ、すごいと興奮するわけです。で、神様って本当にすごいなと、心躍らせるわけで、まあ私もそのような聖霊の働き、聖霊の、顕著な働きを体験してみたいと、聖霊が私も満たされますように、バプテスマを受け、自分も異言、癒し、様々な働き、ことができますように、どうぞ与えてくださいと、まあ結構祈ってみたんです、本気で。でも異言にしてもその癒しにしてもそのような賜物は私には与えられませんでした。まあ多分賜物ですから全ての人に与えられるものではないので私にはそのような賜物が、なかったのかもしれません。まあですから聖霊の炎を強調するような、教派の牧師ではなくて、むしろその炎を消すようなバプテスマの水を強調するような、団体の牧師に導かれたのもそういうことなのかなと、思うわけなんです。かといって私はそのような聖霊の働きを否定しているわけではありません。きっと不思議な働き、神、私たちの想像に超える聖霊の働きは必ずあると思います。しかしだからといってそれが全ての教会、全てのクリスチャンが与えられる賜物では、はなく、人には様々な賜物もあり、教会には様々な形、スタイルが、あるわけで、ただ私が言いたいのは、どうしても私たちは自分の目で見たり、経験したり、体験しているような、そういう実感できることに対しては、ものすごく興奮するわけですよね。そして、あ、これこそが神様の働きだ、などと魅力的に感じることがありますが、聖霊の働きとは実はそういう超自然的なことだけではないということを私は今日は、強調したいと思うんです。それが今日の二つ目のポイントになりますが、実はこの聖霊とはそのような超自然的な不思議な体験だけではなく神様の教え、すなわち御言葉をしっかり教え、思い起こさせ、考えさせ、もう一度私たちがそのことを見つめ直すことを助けてくださる、これも聖霊の大切な働きなんです。ですから今月の暗唱聖句にはこのヨハネの御言葉を選ばせていただきました。ご一緒にお読みしましょう。3、はい。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますとありますように、聖霊の働きとは決して、驚くような体験、興奮、そういった感情に訴えるものだけではなく、神様の教え、すなわち御言葉を私たちに思い起こさせてくださる。これも聖霊の働きなんです。ですからペテロは、あなた方がイエス様、あなた方が見たイエス様の様々な奇跡、体験、 不思議な印だけではなく、もう一度あなた方が読み親しんでいる旧約聖書を思い出してください。そこにはあなた方の主であるイエス・キリストについてしっかり記されているではないですか。29節、兄弟たち、祖父ダビデについてあなた方に確信を持って言うことができます。彼は死んで葬られ、その墓は今日に至るまで私たちの間にあります。彼は預言者でしたから、自分の子孫の一人を自分の王座に就かせると神が誓わされたことを知っていました。ほら、あのダビデ王すら、ダビデの家系から救い主メシアが誕生していることを旧約聖書は予言し、そしてそのダビデ自身も詩編の中で、イエス、キリストこそが旧約聖書でずっと予言されてきたメシアであり、このイエスがあなた方の主であり、そしてそのイエス・キリストを36節。ですからイスラエルの前科はこのことをはっきり知らなければなりません。神が今や主と共にキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。旧約聖書をもう一度思い出してください。読み直してください。明確にこのことは記されており、そのことを知らない無知であったあなた方がまさにあなた方の主、この方、イエスを十字架につけてしまったのですよ。と、群衆に迫るわけです。その結果何が起こったか、37節。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。そのペテロの大胆に語った御言葉が人々の心に突き刺さり、そして人々は自分たちが無知のゆえに犯してしまった間違いに気づき、どうしたらいいのでしょうかと弟子たちに問うわけなんです。そこでペテロは彼らに言った38節、それぞれ罪を許していただくために悔い改めてイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けます。悔い改めてバプテスマ、洗礼を受けなさいと人々に告げるわけなんです。これが聖霊が下るときに私たちに、起こる大切な聖霊の働き、最後のポイントになりますが、聖霊は私たちの心にイエスの教え、聖書の教えのその確信を示し、思い出させ、そしてその御言葉を通して私たちの心に突き刺す働きがあるのです。それはどういうことか、神様の御言葉が私たちの頭、私たちの知識だけでとどまるのではなく、聖霊の働きがあるときに、その御言葉が頭から心に語られるということなんです。それは、誰のために語られた御言葉ではなく、あなたのために、そして私のために語られていると受け止める瞬間、それはまさに聖霊の働きであるということです。そして、そのように心に触れられたとき、心に御言葉が突き刺さったときに私たちは気づかされるわけなんです。どれだけ自分がこんな偉大な神がいたのに、こんな大きな愛を持って私たちを愛してくださっている神がいたのに、自分自身は傲慢でそんな神を無視し、神に背いて歩んでいた。そのことに気づかされた瞬間こそがまさに悔い改めであり、そこから私たちは自分自身の歩みの向きを変え、歩み始めるわけなんです。皆さんはどうでしょうか。そのように聖霊により心を打たれ、神の前に傲慢に強がっていた、そんな自分自身のありのままの姿に気づかされ、神の前にただただひれ伏し、悔い改めた。そんな経験が皆様にもないでしょうか。 しかしこの聖霊が下り、私たちが聖霊を受けるにあたり、大切なことはまさに私たちがそんな自分自身のありのままの姿に気づかされる。すなわち私たちが謙遜、減り下らなければならないということなんです。なぜなら聖霊は下ります。聖霊は下から上へと上りません。天から地へと。しかし地から天へとは上りません。そして私たちの心もそうではないでしょうか。プライドが高く、傲慢な心には聖霊は下らないのです。イザヤ書57章15節にはこのように書かれています。意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名が聖である方がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、砕かれた人、減り下った人と共に住む。減り下った人たちの霊を生かし、砕かれた人たちの心を生かすためである。高きところから低きところへと流れる聖霊、まさにそれは水のような聖霊の働きであり、決して高いところにある私たちに聖霊は下ることはないのです。そしてそんな減り下る私たちがいるからこそ、聖霊の働きをもってその御言葉が心を突き刺し、私たちの心が砕かれるわけなんです。それはまさにこのメッセージを語っておられるペテロ自身が経験したことではないでしょうか。ペテロがプライドを持ち、私はたとえ皆がつまずいたとしても私は決してつまずきませんとイエス様の前で豪語しました。しかしどうでしょうか。数時間後、ペテロは大祭司の庭でイエスを知らないと3回も指定し、その時にペテロをご覧になられていたイエス様の視点に触れる時に、まさにそのことがペテロの心を突き刺し、ペテロは心砕かれ、激しく泣いて悔い改めたわけなんです。そんなペテロがいるからこそ、聖霊が今彼の上に下り、大胆に彼は語り始めているわけなんです。減り下る心にこそ聖霊は下り、聖霊は注がれ、そして聖霊が私たちを促し、神の愛に触れさせ、自分の罪に気づかせ、そして私たちを悔い改めへと導かれるのです。それゆえに私たちは、神様、今まで神であるあなたを無視し、背を向けて自分勝手に生きてきましたと真摯に告白することができるわけなんです。そんな聖霊の働きがあるからこそ、そこから向きを変え、救い主としてイエス・キリストを信じ、イエスの名によってバプテスマを受け、教会の家族へと導かれ、一つとされていく。これが聖霊の働きであり、このような経験を聖霊を通してさせていただけるからこそ、私たちはそんな私たちに注がれる聖霊の力により大胆になり、そして私たちは心から、私たちの信じるキリストは今も生きておられると信仰を持って、そのことの証人ですと大胆に宣言することができるのではないでしょうか。ご一緒にお祈りをいたしましょう。